ペテロ第1の手紙の4章1節から読んでいこうと思います。ペテロ第1の手紙の4章の1節から読んでいきます。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、酔興、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でも十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした法灯に走らないので不思議に思い、また悪口を言います。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対して申し開きをしなければなりません。というのは死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が良い限りなどキリストにありますように。アーメン。ペテロ第1の手紙というものは、クリスチャンの生活というものはどういうものであるべきなのかということを教えているものなんですけれども、そのメインは2章の21節での教えです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。そして具体的に毎日の生活でどういうふうに送るべきなのかということを示したのが、その後3章に続いているものであって、で3章の17節では、善を行って苦しみを受けるのだったらば、その善を行って苦しみを受けるということがどういう意味を持つものなのか、いつまでも苦しみの中にいるわけではない、必ず勝利者としての大きな成果を上げるということを、キリストの苦しみというもの、十字架の死というものを具体例として説明してきているわけです。で、4章に入りますと、新しい分野でもってクリスチャンはどういう生活をするべきものなのかということを教えております。実はこれはですね、4章の7節から11節までに教えられているものなんです。で、そこに至るまでの4章の1節から6節までというものは、その7節からのその新しい分野でのクリスチャンとしてのその生き方、生活の仕方というものを教える、前書きみたいなもの、イントロみたいなもんだと考えていただければ間違いないと思います。だけれども、非常に大切な教えがたくさん含まれております。それだけじゃない。私たちが気をつけて読まないと、すっと読むと理解できていたようなものでありながらも、実はとんでもない間違った解釈をしてしまう場所がこの6節までにあるんです。だからその観点からですね、一体この4章の1節から6節までどんなふうなところに気をつけて読まないといけないのか。もちろん私は時々ですね、原本でギリシャ語でどうのこうのと言うけど、そういうものなしでもこれ読んだだけでも何かおかしいものがあると気づいていただけるようになります。だからまずそこから入っていきましょう。1節からいきます。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。あとはですね、1節の後はまたいきましょう。原本ではですね、このようにキリストは肉体においてという言葉と、それからその後苦しみを受けたのですからという間に一つの言葉が入っております。ここでは訳されていない、新改訳には書いていない、口語訳にも書いていない。だけどもここで一つの言葉が実は落ちているんです。どういう言葉かというと、私たちのためにという言葉がここに入っております。原本では入っている。 このようにキリストは肉体において私たちのために苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいということになります。その次に行きましょう。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。肉体において苦しみを受けた人、これは単数形です。なんでこの単数形でここで言いたいのかというとですね、あなた方もという言葉、これは複数形ですから、ここで比較をしとかなきゃいけない。後ほどになったらこれがまた面白いところに出てまいります。肉体において苦しみを受けた人、一人のことを言っているというものは罪との関わりを断ちました。原本では罪を犯すことをやめたはずですという言葉になっている。二節に行きましょう。こうしてあなた方は、このあなた方はという言葉は原本にはありません。地上に残された時をもはや人間の欲望のためにではなく神の御心のために過ごすようになるのです。なんでここの二節であなた方はという言葉がない、じゃあ何が主語なのか、どこからそのあなた方という言葉の代わりになるものがあるのかというと、それは一節の終わりなんですよ。肉体において苦しみを受けた人は単数形です。地上に残された時をもはや人間の欲望のためにではなく神の御心のために過ごすようになるのですという言葉一つについているんです。この点でもってですね、真ん中にこうしてあなた方はという言葉が入ることでもってこの意味が全部違ってしまう。後ほどこれがですね、もっと大きな違いが出てくるのが分かっていただけると思う。3節に行きましょう。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝でふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。さあここでですね、もう一度こういうことを考えていただきましょう。この3節ですよ。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、こういうことをしたけれどもう過ぎ去った時代で十分だ、やめろと言ったとしたらば、このあなた方はというのは誰を指しているのか。ペテロが自分をどかしてしまって、このペテロ第一の手紙を書いた受け取りの地方の人たち、あんた方はと言ってることになるか。ペテロ昔どんな生活していたか、同じような生活してたんですよ。我々みんな罪人です。とするとここにですね、この3節、あなた方はと書いたの本当にあなた方はというふうに書いてあるか、実はこれは原本では私たちはという言葉がここに書いてあるんです。あなた方はではないんですよ。2節からいきましょう。二節のあなた方はという言葉は実はないからです。二節も言い直しをします。こうして肉体において苦しみを受けた人は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるんです。私たちは異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。そうしてくると今度は4節で、彼らはという言葉で始まってる。さあこの言葉はどうなのか。この4節での彼らはというのは、これは誰を指しているのか。可能性の一つとしては、こういうふうなものにふけていた異邦人と見ることができるわけでしょ。あるいは彼らはと言ってるけれども、真実ではこれはあなた方というものを指して言っているのか、どっちなのか。以前は生まれ変わりをしていないで近所の人と同じようなことをしていた。異邦人がしたいと思っているのと同じことをしていた。公職にふけった、情欲に走った、酒で酔っ払っていた、遊興に行った、宴会騒ぎをした、偶像礼拝をしていた。だけど今ではそういうことをしなくなった。だからあなた方を不思議に思い、あなた方に対して悪口を言うようになっている。という時にこの彼らは あなた方が自分たちと一緒にどう過ごした法灯に走らないので不思議に思い、また悪口を言う。あ、失礼しました。その後に行きましょう。で、5節でもって言ってる彼らは、これ4節で私は喋っちゃうちょっと早すぎたけれども、これ5節に書いていただきましょう。少しなんか見違えて早く喋りすぎちゃった。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対して申し開きをしなければなりません。実はですね、この彼らはという言葉、これはギリシャ語でオイという言葉が使われています。どういうのかといったら、これは関係代名詞なんですよ。だからどういうふうな言葉に訳しているのか、彼らはというのは前の異邦人を指して言っているのか、それともあなた方はというのを指しているのか、これオイという言葉ですから、関係代名詞ですから、というところで今度は問題が出てくるわけです。新改訳では彼ら、あなた方というのに比較をして彼ら、異邦人を指しているように訳してある。だけどこれが本当に異邦人を指しているのかどうか考えなければいけなくなります。なんでかというと、この5節を5節だけで訳しちゃいけないからなんです。6節と結びつけて訳したらどうなるか。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対して申し開きを しなければなりません。というのはというんですから、6節すぐ続くわけでしょ。死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。さあ、ここまで来るとちょっとこれ問題になる。今一度繰り返します。公職にふけり、その欲情、これ現在の不倫、寛意です、をする者、酒に酔っ払っている者、遊興、偶像礼拝をしている人たち、言い方を変えたら神様というものを理解をしない、イエス・キリストの働きを認めないという人たちのことを指していると見ていいのか、それともこの手紙を読んでいるあなた方クリスチャンというものを指しているのか、どっちなのか。老いという言葉がですよ、どちらを指しているのかというのが問題になるわけです。というのはですね、どちらを指しているのかで、これから先の内容に大きな違いが出てくるからです。多分こういう意味だろうといって勝手な解釈をしてはいけないことになります。聖書の他の場所で教えているところと比較をして矛盾していないかどうかを調べないままで、勝手にここで言っている老い、関係代名詞は彼ら異邦人を指しているんだと訳してはいけないからなんです。ひょっとしたらば正しい訳でないかもしれない、正しい訳かもしれない。だからそうなってくると、5節で言っている生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対して申し開きをしなければいけないという面から、果たしてこの彼らというのは誰なのかということをしっかりと調べていかないといけないことになるわけです。まずこちらからいきましょう。生きている人、これはギリシャ語でですね、ザオという言葉が使われております。これは非常に面白いんですけれども、ザオという言葉、もしこれは英語式に私が書いたとしたら、ギリシャ語で書く英語の方が読みやすいと、これ英語式に書いたとしたらこういう言葉になる。 Z と A と O と書いた、これザオ、これが生きているという意味の言葉なんです。これをゾエ、A と O を逆にしますと命ということになる。生きている、このザオという言葉、これは新約聖書で全部で142回使われているんです。まあ、この数はそれほど大切じゃないんですけども、それが使われていてどういう意味を持つのか、2つの全然違った意味が入っています。1つは息をしている、肉体が
機能している。
というのを生きているという。私は生きてます、息をしてるから、肉体が動かせるから。死んじゃったら動かせなくなるという意味もあるんです。これもう一つの意味は、神様と関係が成立している。言い方を変えたら生まれ変わりをしているということになります。この2つの意味があるんです。どちらを指しているのか。聖書からですね、実際に生きているという言葉の中には、神様との関係が成立しているという意味があるということです。まず聖書で証明してみたいと思う。でそれからですね、今度はじゃあ肉体の方でもって息をしているという意味での生きているというものと比べてみなきゃいけない。それから今度は死んでいる人という言葉の意味も考えなければいけないと思うんです。まずですね、適当なところから食ってみたいんですけども、ヨハネの福音書の6章の57節を見ていただきましょう。こんなことが書かれております。ヨハネの6章の57節では、生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者は私によって生きるのです。これ息してるんじゃないでしょ。息している天の父が私が父によって息をするようになって、で私を食べる者が私によって息をするようになったじゃないわけでしょ。神様との関係が成立するようになったという意味になるわけです。一番面白いのはですね、エペソの2章を開けていただけますと、エペソの2章を開けていただけると、これがはっきりと分かってまいります。というのは、こういう表現法が使われているからなんです。エペソの2章では1節から始まるところで、あなた方は自分の罪かと罪の中に死んでいたものであって、その頃は、死んでいた頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいました。死んで歩けるか。結局これは神様との関係切れた。生きているところの2番目の逆でしょ。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、心、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと書いてある。神様との関係が成立したということを言ってるわけです。そうしてくるとですね、今度じゃあ死んでいる人という言葉は一体どういう意味を持つのかというのも、これも調べていかないといけないということになります。ネクロスという言葉が使われている。これがですね、132回新約聖書で使われているんです。いろんな意味がある。全部で5つの意味を申し上げましょう。まだあるんですけど、5つぐらいで我慢していただきましょう。まず第1番目に、肉体の上での死というものがある。つまり息を止めちゃった、体が機能しなくなった、これが死んでいる人ということになります。1つの意味です。2つ目には、もちろん先ほどの今度は座をというのと同じように、霊的に神様と結びついていない、だから生まれ変わりをしていない人は死んでいる人ということになります。さあそこでですね、3番目にこういう話を出しましょう。死んでいる人でもってありながらも、生まれ変わりをした人に関係しなければいけないものがあるんです。生まれ変わりをしている人で死んでいなきゃいけないものがあるんです。こういう言い方しましょう。そしたら面白い。生まれ変わりをしている人で死んでいなければいけないのがあるんです。何なのか、こういうもんです。罪に対しては
死んだものでありなさいって言ってるでしょ。生まれ変わりしているものは罪に対して死んでなきゃいけない。だから罪というものに対して生まれ変わりはした人の態度です。しかもその死んでる生きてるというのがですね、これ人間だけに関係したことかというと、人間だけではないものにも関係してまいります。黙示録の3章を開けていただきましょう。黙示録の3章はヨハネがこういう啓示を受けた、それを記録をしております。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる、私はあなたのサルデスの教会員の動きを知っている、あなたは生きているとされているが実は死んでいる、目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だから教会も死んでいるという、神様の御心の通りに動いていなければ。5番目に行きましょう。生まれ変わりはした人でありながらも死んでいる人がおります。これは3番目に言ったような罪に対してと言うんじゃない、生まれ変わりをしている人でありながらも完全に死んじゃってるのがいる。聖書で先に証明しましょう。それからどういう理由なのか言いましょう。ヤコブ書の2章を開けていただきましょう。ヤコブ書の2章の一番最後の節、26節を見ていただきましょう。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、肉体の上の死があるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。行いの伴わない信仰は死んだ信仰です。さて、ここまで来るとですよ、じゃあペテロ第一の手紙のこの4章の5節で言っているのは一体どういう意味なのか。生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対して申し開きをしなければいけない。この生きている人、死んでいる人というのは何を指していることなのか。肉体の上で生きている、息している、肉体の上で死んじゃったというのを裁くという意味なのか、霊の上で神様と関係を持っている、生まれ変わりをしている、髪の毛になっているというものと、霊の上で神様と関係成立していない方と、いない人を裁く方という意味なのか。どういうふうにこの生きている人、死んでいる人というものを区別をつけたらいいのか、解釈したらいいのか。こういうような質問が出てきたときにですね、生きている、死んでいる人、一体どんな人なのか。ここで死んでいるところ5つの意味があるわけでしょ。これどこにどういうふうに当てはめたらいいのか。勝手に考えて、あ、肉体の上での人なら霊的で死んだと言っちゃいけないものがあるんですよ。どうやって調べていいのかと言ったら、その先の5節で何を言ってるのか調べなければいけなくなるわけです。すぐにも裁こうとしている方に対して申し開きをしなければいけない。すぐに裁こうとしている方がいるという、誰が裁くのか。神様だという。慌てて結論を出さないでいただきましょう。聖書で証明しなければいけない。誰が裁くのか。ヨハネの福音書の5章の22節では誰が裁くのか教えております。ヨハネの5章の22節では、また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。イエス様裁くんでしょ。じゃあ裁く基準は何なのか。勝手にイエス様裁くのか。何か基準があるわけです。何が基準なのか。ヨハネの12章の 48節でもって何を基準としてイエス様が裁くのかはっきりと教えております。私を拒み私の言うことを受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。イエスの言葉がロゴスです。教えがその人を裁く。だったらばイエス様だけが人を裁くのか。ここでは死んでいる人でも生きている人でもその裁きをする方の前で申し訳をしなきゃいけないと書いてある。イエス様だけが裁きをするのか。コリント第一の手紙の6章を見ていただきましょう。その2節を見ていただきましょう。コリント第一の手紙の6章の2節ではこう教えています。あなた方は生徒が世界を裁くようになるということを知らないのですか。神の義となっている者が世界を裁くイエス様の手伝いをするんです。さてここまで来るとですよ、じゃあこの先ほどの5節の初めにペテロ第一の手紙の5節の初めに彼らはと書いてあるけれども、本当にこの彼らはという言葉は異邦人を指しているのかどうなのか、ここで問題が出てくるんです。というのは、じゃあ6節に今度は注意をしたらどうなるか。6節では死んだ人々にも福音が述べ伝えられていた。それはその人々が肉体においては人として裁きを受けるが、霊においては神によって、実はこれは同じ表現法が使われて、ギリシャ語と同じ表現法です。ただ名前が違うだけです。だからこれは人々が肉体においては人によって裁きを受けるが、霊においては神によってという言い方をしたら正しいことになる。生きるためでしたと書いてあります。神によって生きる、天国に行く、地獄に行くのではない。これはですね、順序を変えて下から言ってみましょう。霊において神によって生きる、神様との関係は成立している。だからこの世での生活が終わればその人の霊は天国に行ける。だけれども肉体においては人によって裁かれる、霊によっては神によって生きているという言葉と同じ表現で持ってつく。だけれども死んだ人にも福音が述べ伝えられているというと一体どういうことになってくるのか。ただ簡単な一つ、彼らにという言葉だけでもですね、こんなふうに神学的に変なところまで引っかかってまいります。神様を信じた人、生まれ変わりをした人というものと信じない人、だから生まれ変わりをしていない、人というものとはどういう区別があるのか。信じて生まれ変わりをした人は神様との関係は成立するでしょ。信じていない、生まれ変わりしていない人は神様との関係っていうのは成立していないでしょ。神様と関係が成立したらば、この地上での生活がどんな惨めな生活だろうと、死んだらば天国でしょ。神様との関係が成立していなかったら死んだらば天国ではないんです。ここまでわかると思う。さあそうするとですよ、 もしも福音が述べ伝えられたのに、6節です。自分の方からその福音を拒否して、霊的に神様と関係が成立していない人たちのことをここでもって言っているとしたらば、だから死んだ人という表現を使っているとしたらば、この人たちが死んで天国に行けないはずの人たちが天国に行けるようになるかどうか。
だって霊において神によって生かされると書いてあるんです。神様との関係が成立すると言ってる。福音を拒否した人たちはどうなるか、マルコの16章ではっきりとおっしゃっています。信じない者は罪に定められる。信じる者はバプテズムを受けて、どういうことになる。信じない者は罪に定められる。天国に行けるか、行けっこないわけでしょ。サタンのいるところにいる、行くはずなんです。なのにこの4章の6節では何と言っているかというのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられたのですが、それはその人々が肉体において人として裁きを受けるが、霊においては神によって生かされ生きるものとなる。霊においては神によって生かされる。天国に行くことができる人になる。生まれから一人一人しか天国に行けないわけなのに、そちらに移れるという。だけども死んだものになってるという解釈をしますと、内容的に矛盾したものだということが分かってくると思う。そうしてくるとですね、生きているもの、死んでいる人々と訳されている言葉が意味としたらば、今まで並べたような意味ではないと見なきゃいけなくなります。今まで並べたような意味だったら、もしもこれが異邦人、こちらが異邦人ですから、異邦人として生活をしていたものが何かの関係で天国に行けるようになるとしたら、これはとんでもない話です。いけっこありません。ということになると、一体この4章の6節、5節、6節で言っているその彼らというのは誰を指してどういうことを言っているのか、大きな問題になってくるわけです。結論から言いましょう。というのは、死んだ人たちにも福音が述べ伝えられていた。後ほど生きるものになるというんですけど、これは霊的な意味での死んでるんですよ。霊的な意味で死んでる。どういう行動がクリスチャンが取るべき行動なのか教えられている。なのにその行動を取っていない。神様の教えに従っていない。だから死んでるという人は、肉体において人として人から人によって裁きを受けるけれども、異邦人と同じような裁きを受けるけれども、そして神様からの恵み、祝福、守りは現実にすることはできないけれども、この世での生活が終われば生まれ変わりをしているんだから天国には行けるようになる。神によって生かされると言っているんです。4章の5節で彼らという言葉は一体誰を指しているのか、どう過ごして放蕩に走る異邦人たちのことを指しているのか、それともあなた方と呼ばれているものを指しているのかという質問の答えは、この6節の言葉の意味を一つ一つ分析していったらやっと分かることになります。以前にですね、ヘブル書の6章の2節を勉強していたときに、初歩の教え、基礎的なことというのが6つリストになっていたんですけども、その6番目に常しえの裁きというのがあったのを皆さんご存知だろうと思う。でその時にですね、神の義となっているものは裁かれる立場には立たない、裁き主イエスと共に人を裁く側に立つということをですね、説明いたしました。でそれだけではない、神の裁きの座に立つと書いてあるけれども、それは何かといったら、これはベーマという言葉でもって、この世にいる間にどれほど神様の心を行ったのかというのに基づいて、表彰されるために神様の前に出るのが神の義になっている者たちの人たちの動きだということも説明いたしました。 そういうふうに素晴らしい役割を与えられている人たちが、この場合で言って、これはポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに住んでいるクリスチャンたちが、過ぎ去った時に異邦人たちと一緒にしたいと思っていたことを、クリスチャンとなった後でも続けているならば、クリスチャンになってるから霊は天国に行けるけれども、肉体の裁きを受ける、神様が準備をしている祝福を受け取れない生活しか送れない、だからこういう生活をするのやめなさいという7節にここで結びつけてくるんです。だから言い方を変えますと、この5節での彼らはというこの言葉、これは実はあなた方という言葉の意味、おいというこの関係代名詞はあなた方というものに引っかかってくるべき言葉であって、おい、彼ら、関係代名詞で言われている言葉を異邦人たちというものにしてはいけないということになるわけです。ところが多くの解説書ではこの五節の彼らという言葉を異邦人たちと訳しているのがたくさんあります。異邦人たちだったらば、異邦人であったものが天国に行けるようになるか、なりっこないんです。神様の教えを受け入れてない、信じていないものは罪で定められて、はっきり教えられているのに天国に行けるか、行けっこないはずなんです。だけどもそういうふうな矛盾したような教えにまで行ってしまう。なぜかというと、この関係代名詞、この言葉はもうちょっと調べていったら、いや待てよと、彼らと言ってるけど本当にこの彼らというのは異邦人を指しているだろうか。異邦人を指しているとしたら、肉体では人とから裁きを受ける、霊において神によって生かされる、こんなバカなことあるか、生かされっこないはずだということになるわけでしょ。そうするとここ何かおかしい、結局彼らはというのが異邦人だと訳したからおかしいんだと、これあなた方という意味に訳したら筋が通ってくる。そしてしかもそれが7節に結びついてきます。なぜかといったら、それであるからクリスチャンたちはどういう動きを取らなきゃいけないのかと言っているということになってくるからなんです。あなた方と呼ばれている人たち、クリスチャンになっている人たちがこの点で重々気をつけないといけないということになります。何を気をつけなきゃいけないのかといったら、昔生まれ変わりをする前にやっていたような生活を生まれ変わりから引きずってきちゃいけないんですよ。昔の罪の生活をここで繰り返してはいけないんです。新しくされたものだから全部捨てなきゃいけないんです。それをしていないがゆえに問題が起きる。神様から祝福を受け取ることができない、天国には行ける、だけどこの世で惨めな生活をする、だからこういう生活に変えろと言って、7節からの新しい教えがそこで入ってくるんです。それまでまだ4章の5節に行きましょう。そういう裁こうとしている方に対して申し開きをしなければなりません。意味から言ったら、言い訳をする、弁明する、自分を弁護するというふうな感じを受ける言葉なんですけど、実はこの言葉はロゴスという言葉です。どうしてですね、私はここに対して申し開きという言葉を使いたくないのか。ロゴス、神の言葉というふうな、ロゴスという言葉は原本で使ってあるんですけど、申し開きという日本語に訳したくないのかという理由を申し上げましょう。これはペテロの第1の手紙3章の15節でも言いました。弁明できるようにいろいろと用意をしろというふうな時、その弁明、これもロゴスだと言った。そしてそれをどういうふうに解釈をするべきなのか、あの時に説明したんですけども、4章5節でも同じです。ここで考えてください。先ほどイエス様が人を裁くと言った。神様では天の父ではない。裁く基盤は何なのか。イエスの口から出る言葉でしょ、教え、ロゴスでしょ。そうすると結局ですね、ここでもってロゴスでもって、申し開きと書いてある、それをしなきゃいけない。イエス様の前に立った時にロゴスで、イエス様はあなたの言葉ではこう教えています、私はこの教えに対してこういう行動を取りましたと言わなければいけないと言ってるわけです。これを弁明、あるいは申し開きという日本語に訳す、間違いではないけれども、イエス様の言葉が基盤です。だからイエス様、あなたの言葉に従ってあの世で生活をしました、行動を取りましたというのか、あなたの言葉に従った行動を取っていませんでしたというのか、そこでもって分かれ目になるんです。いや私は実はしたかったんだけれどもできなかった、こんな事情があった、あんな事情があった、これ申し訳でしょ、言い訳でしょ、じゃないんです。イエス様、あなたの言葉の通りに従ってこうやりました、こうやっておりません、それだけではっきり決まっちゃう。 だからこの点で私はロゴスという言葉を、これ申し開きという日本語に訳さないで、あなたの神の言葉に従って動かなきゃいけない、区分けされなきゃいけないという意味に取りたいという理由はそこなんです。さあそこでですね、4章の7節にいきましょう。じゃあどういう生活を送れと言ってるのか。生まれ変わりをしたクリスチャンというのは、その昔の異邦人たちがしていたように同じようにしていたんですけども、それから離れているわけだから、これから先の生活はどういう生活にならなきゃいけないのか。先ほどこれが新しい分野でのクリスチャンの毎日の動きだと言ったわけですけど、どういう新しい分野なのか、7節から説明にいきましょう。万物の終わりが近づきました。まあ週末になったという意味です。で、千年期に入って新しいエルサレムに移るということになる。でも面白い、まあ面白くない、これ実は深刻な問題なんですけども、ヨハネが、いやペテロが失礼しました、これを書いた時点でも万物の終わりが近づいた、終末になる、終末になったということを言ってる。あれからほとんど1900年、終末になる、終末になる、もう少したら来る、もう少したら来る、何年も何年も言ってる。今もそれ言ってます。じゃあこれから先来ないか、のんびりしてていいかではないんです。そろそろその終わりが近づいたというものが近づいてきました。どうして分かるのかといったら、終わりが近づいたらこういうことになると言ってる、いろんな予言が次から次と現実になってきてるからです。満たされているからです。だからあの時にも終わりが近づいたと思っていろんな動きを取った、今も終わりが近づいたと思っていろんな動きを取った、どういう生活をしなきゃいけないのかという時にですよ、この7節から11節まで 今一度読み直しをしますけれども、よく聞いていただきたいと思う。前にはクリスチャンはキリストの足跡に従うようにどうしろこうしろと、自分の行動というものを自分のために取る教えをしておりました。7節から今度は違う教えになります。7節から今一度11節まで読んでみます。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が良いに限りなくキリストにありますように、アーメンと。どのような動きを取らなければいけないのかという、まず第一番目が祈りだと教えております。さあ祈りというものにはいろんな種類がある。全部で8つの種類があります。私たちは祈りというとすぐに、あ、天のお父様、イエスの名でお願いします、これを与えてください、あれを与えてくださいということをですね、祈りと思う。自分の祝福のためでしょ。ところがこの7節で教えているこの祈りというものは、自分の祝福のためにしろという祈りかというとそうではないんです。なんでそういうことを言えるのか。ペテロ第一の手紙の軸となっているのは何なのか。キリストの足跡に従うように模範を示したものを、あなたが従っていかなければいけないというのがペテロ第一の手紙の軸でしょ。こういった苦しみにあった時にもどうしなければいけないのか、イエス様を見習いと教えてるわけでしょ。ということになると、祈りなさい、祈れと言ってるこの祈りはどういう祈りかといったら、じゃあイエス様がどういう祈りをしたのか、それを模範にしてそれの真似をした祈りをしろと言ってることになります。イエス様、天のお父様、これください、あれください、こんな風に苦しいんです、こんな風なあれなんです、言ったか。聖書で調べてみましょう。いくつか例出します。ルカ伝の22章を開けていただきましょう。これは私が勝手にですね、適当なところだけを選び出した例であって、これだけでないということも分かっていただきたいし、またこれだけでない、もっと大きなものもあるということもですね、分かっていただきたいと思う。だけどもこれだけ具体例を出せば、イエス様を模範とする私たちの祈りというのはどういう祈りをここで要求されているのか分かってきます。ルカ伝の22章の31節を見ていただきましょう。もう少したらイエス様が苦しみを受けて十字架にかかって死ぬという時に、こういうことをイエス様がペテロに言いました。シモン、シモン、見なさい、
サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。あなた方ですよ、弟子たちをですよ。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。さあどういう祈りか分かっていただけると思う。もう少したらイエス様自身が苦しみを通らなければいけないということを知っているときにやった祈りが、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと言っている。ルカ伝の23章の34節を見ていただけますと同じ祈りです。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ヨハネの17章に行っていきましょう。ヨハネの17章はこれ全部イエス様の祈りです。そしてそれから苦しみに遭われた。どんな祈りをしたのか、ヨハネの17章全部を読んでいきたいと思う。長くなるけれども読んでいきましょう。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びるものもなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らはこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かされるためです。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおられるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられるために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父を、これは義の父をというが正しいことになります。この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの世は、この人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。一言もイエス様は自分がこれから苦しみを受けるけれども何とかして自由になりたいとか自分のこと一切祈ってない。全部の祈りがこれは他の人のための祈りです。
だからこれは取りなしということになる。
ですから万物の終わりが近づきました。ですから祈りのため心を整え身を慎みなさいと言ってくるので祈りというのはこれ他の人のために祈る祈りだということになるわけです。二つ目に行きましょう。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。これアガパナイです。アガパの愛で兄弟姉妹をキリストにある兄弟姉妹を愛しなさい。自分を愛するように隣人を愛せ。これが2番目になる。つぶやかないで、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。つぶやかないで、愚痴をこぼさないで、陰口を言わないで、苦情を言わないで、こんなうるさいめんどくさいことをさせられて来なきゃいいのにというのじゃないということです。親切にもてなし合いなさい。そして4番目、神様から与えられている賜物を使って他の人に使えなさい。他の人のためになるように動きなさいと言っております。必要を満たしてあげなさいという、どういうふうにしてこの賜物を動かすのかというリストが11節に書かれております。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕をする人があれば神が豊かに備えてくださる方によってそれにふさわしく奉仕をしなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がよいよ限りなくキリストにありますように、アーメンという言葉になっている。ここで言われている賜物というのはコリント第一の12章で言っている御霊の賜物を指しているのではありません。御霊の賜物は御心のままにおのおのに分け与えてくれている。こちらでもってですね、現実にすることもできるけれどもほとんどが神様からの一方的に与えられているものです。だからここで言っている賜物、この4章の10節11節で言っている賜物は何かといったら、これはロマ書の12章で言っている賜物です。ロマ書の12章では生まれ変わりをしている者、クリスチャンになっている者は一人一人がいろいろと違う賜物を与えられていると言って7つの賜物をリストにしております。その一つは必ずということ、一つはクリスチャンが与えられている、一人一人に与えられています。どんなのか、ロマ書の12章の4節から読んでいきましょう。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なんです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、一人一人が持っているのという意味です。もしそれが預言であればその信仰に応じて預言をしなさい。奉仕であれば奉仕をし、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。感受したらこれ全部7つになります。だけれどもペテロ第一の手紙でそれを2つに大きく分けちゃってる。一つは語る人であれば神の言葉にふさわしく語れと言ってる。ロマ書の12章に引っ掛けますと、予言するのであれば予言をしろ、これも語るのでしょ。教えるのであれば教えろ、これも語るのうちに入るでしょ。勧めをする人であれば勧めをしろ、あんたこういうふうにした方がいいですよ、これも語る言葉でしょ。指導する人は熱心に指導する、これも語るでしょ。なんかそういうふうにしてこれ全部ひっくるめてやっちゃって、語る人があれば、要するに口を使って他の人に使える仕事をする人はそのように神の言葉にふさわしく動けと言ってる。奉仕をする人は神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕をしなさい。奉仕というのは何なのか、ロマ書の12章で言ってる奉仕ではありません。これ全部ひっくるめております。 ここで言っている奉仕というのは、自分の体を動かすことで、自分の体を使うことでもって、お互いの必要を満たそうとするのが奉仕です。そうしてくると、ロマ書の12章にこれを一緒に結びつけますと、例えば、奉仕とここに書いてある、これも奉仕です。分け与える人、自分の体でもって稼いだものを他の人に分け与えてあげる。慈善を行う人、これもやっぱり奉仕のうちに入る。というようなことをする人は、神様が与えてくれている能力に応じて、できる範囲でそれをしろと言っていることになります。だけれども、これをし始めますと、どうしてもクリスチャンの中では、自分のプライドを高めてしまう。私がこういうことをあなたにしてあげてるから、私にこういうことができるんだからというふうになってしまう。だからそこで十節でこういう注意を与えているんです。神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いなさい。すべてのことにおいて、十節の半ばです。イエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光を天の父にお返しすることができるように、そしてその全てを可能にしてくださったイエス様に感謝できるように動けと言ってる。私にできるからではない、こういうことを与えてくださっているから感謝をしてやるというふうな動きを取らなきゃいけない。これは非常に難しいんです。特にですね、この口から出す言葉による賜物というものはですね、多くの場合に人をけなしてしまう、見下してしまう可能性がある。もちろん奉仕の方でもそうなんです。だからそういう点でもって、全ての面において父なる神が崇められるように、イエス様に感謝を捧げることができるように動いていかなきゃいけない。全てを可能にしてくださったのはイエス様です。だからそういう動きを取ることでもって、初めてここで言っているこの万物の終わりが近づいた、だからといったその新しい分野での他の人のために動くクリスチャンとしての動きがどういうものなのか決まってまいります。前に並べたものは自分のために動く動きだった。だけど今度は他の人のために動く動きをこの4章の7節から11節までで教えております。どうぞそういう観点からもですね、私たちのがこれもしっかりと学んで、そしてそのような動きを取るようにしていかなければいけない。この点で問題が出てまいります。この教会じゃないと思うけども、問題、大きな教会で問題が出てくる。賜物が働くように動きたい、また動いても欲しいと思って牧師がいろんな動きを取っているとですね、そこの中で実際に賜物で動き始めた人が他の人に教え始めた、予言を与えることができた、徳を高めるに動いてあげた、あるいはいろんな奉仕というものでもってその必要な人の満たしてあげるように動けたという方が威張り出しちゃってる。イエス様に使われた器としてそれができるのが感謝だという代わりに、私があなたにしてあげるからという態度に変わっちゃうんです。そうしてくると教会はどうなるか、イエス様に意向を変えらないおかしなものになってしまう。だからこの点ではですね、気をつけていただかなきゃいけない。自分に与えられた能力に応じてができるということを感謝しなければいけないことになってまいります。だから全てのことにおいてクリスチャン同士がお互いにすることはどんなことであっても、神が崇められるようにしなければいけないという点をですね、しっかりと認識をしていただきましょう。でもこの先12節からですね、また面白い内容が来てはいるんですけど、12節からは、これは善を行って苦しむことがあっても、それは長いこと続くのではないといったものから、その先にもう一歩進めている話題をまた取り戻しているんですけれども、それに対してはですね、今から説明しようとしたらとてもじゃないけど、こんな長いことは時間かかってくるから、面白い言葉も出てはいるんですが、早速ですね、もう12節で非常に面白い言葉が出てるんですが、それがどんなものなのかというのはですね、来週勉強していきましょう。一言だけ申し上げましょう。この12節でもってですね、 ういうふうに書かれている。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことがないように。この驚き怪しむという言葉はですね、聖書の中でいろんな何回も使われてるんですけど、全部で10回使われてるんだけど、でどういう日本語に訳されているのか、ここでなんで驚きか怪しむと訳されているのかなんていうのは非常にですね面白いことにもなってまいります。でしかもそこの中でもまた原本でちょっと食い違ったような意味に取れる訳がですねたくさん出てくる。そういうものもしっかりと調べていかなきゃいけない。まあ、新学校みたいな話になるという内容かもしれないけれども、やっぱりこんな風にして一つ一つをですねきちんと覚えて勉強して調べていかないと、知らず知らずのうちにいつの間にか異邦人は何かあったら救われて天国に行ける行けます。だけどもそういうふうな考えにまで持ってしまう。そうすると何をやったって私はいいんだ、天国に行けるようになるんだからということになる。肉体は人によって裁かれます。霊は天国に行けるようになる。だけど何も天国に持っていかない。天国の生活はどんなものか、この地上で家を建てた時にイエス・キリストの土台の上に何を建てたかでもって、それは天国で使えるものなのか、火をくくって焼けてしまうのか、そういうようなものから判断していくとですね、そう簡単に何をやったって最後に許してくれるんだから天国に行けるんだから何でもやってやろうなどという気持ちがとんでもない間違ったものだというものを分かってくるんですね。今のこのペトロ第一の手紙の訳をそのままだけスーッと読むと、そういうような感じまで受け取れてしまうような訳がされているんです。その点で気をつけなきゃいけない。